ということがすごい気になるので調べようと思います。それと本来の明度とオタク的明度の違いなども調べたいと思います。あとは文学作品における美少女キャラ、と例えば源氏物語でっていうと紫の上だったり、海外文学作品だと白雪姫の白雪姫などが、美少女キャラに当たるようで、あとは少女小説というのは、美少女というものが生まれたもので、吉原信子という人が有名な少女小説の作家なんですけれども、そういう面からも調べてみたいと思います。美少女文化のプラス点マイナス点と、最近よく美少女キャラによる町おこしでよくニュースとかで 見て知ってる方もいるかと思うんですけども、ラキスタというアニメの、ロケ地が埼玉県の鷲宮町というところで、そこの鷲宮神社というのがあるんですけれども、そこにラキスタに出てくる双子の姉妹がいるんですけど、その子たちのお家が鷲宮神社という設定になっていて、でつい最近その鷲宮が町おこしとして、ラキスタのキャラを起用してグッズを販売したり、お守りを販売したり、あと商品券などにそのキャラを印刷して発行したりして、人を呼んだりしているので、なんかそういうのから研究したいと思います。あともう一つ例なんですけど、これあれ
進むのネットエスケープで見るって言ってしたね。
これが、例の記事なんですけれども、
これは矢印でやったら右下にあるから、
この絵にも出てると思うんですけれども、これはですね、備長炭、紀州備長炭の産地の和歌山県みなべ町という町で、備長炭というキャラを備長炭の発信に役立ててほしいということで、そのアルケミストという会社が提供を持ちかけたり、あとは他にも様々なですね、例えば アニメとかにはなってないんですけど、その萌えっぽいキャラを使って、ですね、エコちゃんというキャラを使って、その、清掃工場の解説ビデオなどに起用したりしているので、そういうところで美少女キャラは役に立っているんだというのを見てみたいと思います。美少女文化のマイナス点というところで、昔から私は児童ポルノ禁止法ということにすごい興味があって、で、最近よく 幼少女が狙われる性犯罪とかが多くなっていて、よくそれでその犯人の家にそういう萌え系のゲームとかアニメが、あとエロゲと言われるものとかが置いてあるというのがよく報道されるので、そうどういう風な影響を与えているのかなという点も見てみたいと思います。で、ちょっと日本と世界を比べてみようと思いまして、秋葉的美少女文化は世界で通用するのかということを見てみたいと思います。これを調べるのは私も、できれば秋葉原に行って、秋葉原にいる外国人の観光客の方にその美少女キャラはどう思うのかというものをインタビューできたらいいなと思っています。あと日本でやっている、アニメが他の中国とかアメリカとかでも、放送されたりしているんですけれども、美少女キャラのアニメというのはやっぱりどうしても性的なものがつきものなので、その国によってその放送規制などはどうなっているのかとかを調べてみたいと思います。あとは、オタク文化はどう、経済にどういう 影響を与えているかとか、全く社会学的な視点から美術文化を見てみたいと思います。で、参考文献として二次元美少女論、オタクの女神、創造史、や少女の現代史、萌えとキャラクター、萌えの研究など、様々、ウェブキャットでいろいろ調べたら、ウェブキャットが、結構出てきたので、それを参考にしたいと思います。以上です。